そんなことないっしょ。
そんなことないっしょ、第517回でございます。お送りいたしますのは竹内と
鈴木です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここ最近毎週ねお話しさせてもらっておりますけども、
はい、
私の誕生日が6月14日にございまして、
うん、はいはい、はい、そうでしたね、
私の誕生日はこの6月14日を中心に前後1ヶ月間、うん
中心にね、
はい、行われるということになっておりますので、
はい、そのように伺っております。こちらとしても、はい、
今週もですね、リスナーさんから誕生日プレゼントが届きました、
はい、ありがとうございます。
ご紹介したいと思います。
はい、
カミーユさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
カミーユさんね、もう毎年必ず誕生日プレゼントを送ってくれるんですよ、うんうん、
ああ嬉しいですね。
本当に、うんうんうん、あのお便りはめったなことじゃくれないんですけど。
まあでも年に一度こうやってね送っていただけるのありがたいですね。
誕生日プレゼントだけはね、うん、もうすごくいただけるもうすごく嬉しいですね。
はい、
はい、
ありがとうございます。
メッセージついてますね。
はい、
今年も参加させていただきました。
うん
これ誕生日プレゼント送ることを参加するっていう表現をされてる。
なんか一種のお祭りかなんかだと思ってらっしゃるかもしれないですね。
今年の夏の熱中症対策にということで、
はい、ああそうね、暑いですもんね、もうね、うんうん、
アサヒ飲料の、
はい、
ウィルキンソン炭酸水
を、はいはいはい、炭酸水、
ね、1箱24本入り 500ml24 本入りを、
はい、
3箱いただきました。
3箱ありがとうございます。
ひと夏越せるね。
そうです ね。24日分と考えてもね、3箱あれば、ひと夏越せちゃいますね。
ありがとうございます。もう、はい、僕ね、今、ね、ラジオトークで配信してたり、うん、まあ、これ、ポッドキャストの収録したりって、結構、マイクの前で喋ってる時間が長いんですけど、
そうですね。
結構、はい、僕、常に横に炭酸水置いてあるんでね。
うんうん、
まあ、本当はダメなんだけどね、この音声配信してるときにね、炭酸水一番飲んじゃいけないやつなんで、本当は。
ちょっとね、よくないんですけど
ね。ね、ちょっとうん、ね、出ちゃうでしょ、
出ちゃうからね、何とは言えないけど、
ゲップが出ちゃう。ゲップってあれ、日本だとさ、うん、そんなにさ、
うん、
なんか、あ、ごめん、ごめんで、なんかそんな感じじゃん。
まあ割とまあまあまあ出たとしてもね、
アメリカとか海外だと、
うん、
なんか日本でいうとこのおならをしちゃったぐらい恥ずかしい行為というか失礼な行為らしいよ。
まあまあまあ、失礼は失礼ですけどね、日本
では失礼ですそうね、
まあ、でもその恥ずかしさの度合いというかね、
しかもあのね、うん、前日にね、餃子を食べた後の翌日の
ちょっとニンニク系食べた後はちょっとね、
そうそう、よくない、よくないですね、
よくない
さあ、さらにですね、神湯さん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さらにですね、もう一つね届いてるんですよ。
はいはいはい、
ね、これは爽健美茶、
あ、爽健美茶、はい、お茶ですね、
コカコーラの、ね、爽健美茶が、うん、やっぱり 500ml が1箱、はい、
あ、1箱
届いてるんですけど、
はい、うん、
これを送ってくれた方がわからない。
あら、差出人不明。
皆さん、あの Amazon の欲しいものリストを使って送ってくれてるんですけど、
うん
う
ん、
たまにね、その送り主はその何 Amazon になってて、
あ、
ギフトですっての
は
書いてあるんだよ。だけど、
うんうん、
誰からかっていうのがね、別でついてる時とついてない時がある。
はいはいはい。
紙ユさんは別でちゃんとね、うんうん、この紙がね1枚その、うんうん、ケースのところにね貼り付けてあって、
はいはい、
ここにまあメッセージ、多分これ、うん、だからメッセージ付きにしてるかしてないかで変わるのかなって気がするんだけど、
多分そうでしょうね。
だからどなたかからね、爽健美茶一箱送っていただいております。うん、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
もしよかったら名乗り出ていただければと思っております。
うん、そうですね、
はい、
うんうん。
よろしくお願いします。
せっかく送っていただいたので、はい、ぜひ名乗り出てください。
はい、うん、ということでございまして、 はい、まだまだまだまだね、7月14日まで僕の誕生日ですから
6月終わっても続いてるんですね。
続いてますもう祝ってこみんなで僕の誕生日をね
皆さん参加していただいて、
参加型ですからこれよろしくお願いします。で、一応概要欲しいも、ね、はい、のリストのリンク貼ってありますんで、よかったら覗いてみてください、
は
い、
そうですね、
はい、ということで今週もですね、たくさんお便りをいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ではですね、今週お便りをいただきましたリスナーさんのお名前の方を鈴木さんからご紹介していただきたいと、このように思う次第でございます。
はい、ご紹介いたします。ダムマスターさん、たまごパンさん、ソニカルさん、オレンジ妹さん、シンゲンさん、バンジージャンプ12号さん、オレンジさん、以上の皆様からいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、いうことで、
はい、
今週はですね、僕、うん、あんまり喋ることないんですよ
そんな正直に言わなくてもいいじゃないですか、
はい、あのさ、ニュースとか見ててもさ、
うん、はいはいはい、
なんか大したニュースないじゃん。なんていうのかな、あのちょっと、うん、重いニュースは多いじゃん。
うんうんうん、そうです ね、う
ん
う
ん、だけどなんか軽いちょっとこういう雑談で話せるようなニュースって最近少ないというか、
なんかそうですね、確かにちょっと、うん、あ、喋りにくいなっていうニュースの方が多いですよね、最近、う
んうん、困っちゃってんだけどさ。でなんかもうすぐあれじゃん、うん、なんかだからテレビとかさつけて、うん、すぐ大谷言ってんじゃん
まあね、もう本当にね、びっくりするぐらいの活躍ぶりですからね今ね。
だもう、
うん、
平和なんだね基本平和なんだね
まあその中にもいろいろね、こう厳しいニュースとかいろいろありますけどね、ま
あ、あるけどね、まあ、日本は今は平和ですよ、
うん、まあ日本自体はまあね、
はい、いうことでね、僕はないんですよ。ない中でも今日ね、
ない中でも、はい、
うん、僕病院行ってきたの。
ああはいはい、病院ね、
うん、去年の末じゃないか、今年の頭の人間ドックというのを初めて、人生初の人間ドックを受けました。
はいはいはい。
人間ドック受けた時に思ったのがさ、なんか僕、うん、普段もう行きつけの病院があってね。
それかかりつけ医っていうの？
行きつけの病院
でさ、飲み屋みたいに言わないの病院のこと。
行きつけの病院で定期的にいろんな検査してくれんの。
はいはいはい、はい、
ちょっと竹内さん、ちょっと、うん、どう入ってく MRI 入ってくなんつって
そんな一杯飲んでくみたいな感じないでしょ
いろいろ見てくれんの。
まあでもありがたいです ね気遣っていただいてね。
で病院の先生が、
はい、
本当に主治医で、僕の主治医が、
うんうん、
まあまあ、はいはいはい、いろいろね、僕の今の体調とかいろいろ考えて、まあ、いろいろこんな検査した方がいいんじゃないかなっていうので言ってくれるやつは、一応保険聞く形で、まあ、いろいろ検査してくれたりするわけよ。で、まあ、人間ドックを今年の頭にやって思ったのがさ、
うん、
あれこれほとんど普段やってんなと思って
さ改めてやらなくても
僕人間ドックいらないかもしれない。むしろなんか普段のやつの方が、
うんう
ん、なんかちゃんとやってる。脳とかも MRI で見てもらっちゃったりしてるから、
はいはい、うん、なかなかね、日頃から人間ドックやってる人
そう、なんか定期的に人間ドック僕はやってるみたいですでね、まあ、まあそんな病院行ってきたの、
はいはい、
でさ、もう今年の頭に、受けた人間ドックでも、まあ、いろんな数値が悪かったわけよ僕ね。
うんうんうん、はいはいはい、
糖尿病、
うん、
なの？糖尿病一歩手前なのよくわかんないんだけどさ、なんか
予備軍的なこと、
その毛があって 数字がとても悪くて、そっち方面の、
そっち方面、
そっち方面の数字がとても悪くて、
うんうん、まあ心配ですね。うん、
で、まあ、行きつけのとこのね、マスターに、
ね、
マスターに見てもらった
の。お医者さんね。
人間ドック受けたんだなんつって、見る、はいはいはい、なんつって。見る見るなんつってくれたんで、
フランクな感じじゃないでしょ普通に。
で、ああよ、これは、うん、よくないねっつって、じゃあちょっと血取ってこうぜっつって、
ああはいはい、お医者さんがね、
血取られてさ、
うんうんうん、
でその結果が出てて、まあ、はいはいはい、やっぱよくないねっつって、
うんうんうん、
ダメだよっつって、いい加減にしなさいっつって怒られてで、
生活習慣改めろ
と。で、で薬を出してもらったの、うん、まあまあ薬が高い高いと、あのさ、ジェネリックがないんだって、うん、今僕がもらってる。
ああなるほどね、うん、はいはい、はい、
ジェネリックないとこんな高いんだって思う。
まあそうね、研究開発費とかね、回収しなきゃいけないからね、高くなるよね、
うん、なんかね、でもなんか薬代だけで、うん、なんか僕ちょっと自分の収入全部持ってかれちゃうんじゃないかなぐらいな。
そんなに高いの、
うん、
ああそう、
びっくりだよ。気をつけた方がいいよ鈴木さん、まだ若いから、うん、今まだまだ全然、今から気をつければ全然間に合うから、ね、うん、あの
生活習慣改める
関係ないからね、うん、痩せてるからとか関係ないから、太ってるとか関係ないから、
ああそうね、うん、うんうん、糖尿とかその辺は確かにね、
痩せてたって糖尿になる人はいるしさ、
うんうんうんうんうんうん、
あとあれ気をつけて、尿酸、
あーなんか言いますね、尿酸値とかってね、
尿酸もう、あの尿酸がね、うん、あれだよ、ちょっと高くなると、尿酸値高くなってくると、うん、もうおしっこした時にね、うん、すごい泡立ちがいいからあのキメの細かい泡が立つ
立たせたくないですねそれはね
僕今ほらうちのさ、うん、トイレさ、
はいはいはい、
この間、ね、新しいのに取り替えてさ、
うん、はいはい、そんな話もしてましたね、
パナソニックのアラ、うん、アラウノっていうやつにして
さ、あ、アラウノ、はいはい、
で泡が出るんだよ、うん、洗剤、洗剤セットしておいてさ、泡が出てって、うん、泡があるか、泡があるか、その上にこうやっておしっこしても跳ねないよってやつなんだけど、
あーなるほどね、
僕、
はいはいはい、
自前で泡立つから
自前で泡立てるとか言えない、
そう、気をつけて、気をつけて、
なんか想像したくないなその状況、
気をつけてほしい。でね、今日ね、
そうね、
今日ね、
う
ん、今日病院来て、はい、病院行ってね、ちょっと今日大失敗したんだけどさ、
うん、ね、はいはい、
そのこの間話した娘が今ちょっと足を怪我してて、ちょっと送り迎えをしてるんですよ車でね、
はいはいはい、はい、
今日娘に今日 何時に学校あんのってさ、まあ、3時ぐらいに終わって3時半には完全下校みたいなこと言われてたの、
はいはい、
でだ3時には学校に迎えに行かなきゃいけないから、うん、でもう午前中に病院行かなきゃいけない、
はいはい、まあ、
病院もね、遠いのよ、家からね1時間ぐらいかかるところ、
うん、あ結構かかりますね、う、うんうんうん、
もう1時間ぐらいかかるところの病院にした理由ってのもあるんだけど聞く
聞きましょうか、
ね、僕サラリーマン時代にね、
うん、
サラリー、うん、もう時効じゃないけど話すけどさ全然まだ2年半前までサラリーマンだったからさ、
その時、まあ、まあでもやめたからね
全然時効でも何でもないんだけど話すとさ、うんうん、はい、サラリーマン時代に、ま、僕は営業職だったんで、
うんうんうん、はいはい、
まあ会社出ちゃえば自由なわけよ、
まあそうね、やることやってればっていうところはあるかもしれない、
何してようがさ、
うん、
で、まあ仕事中に病院行きたいじゃん
行きたくはならないですけど別に
だって定期的に行かなきゃいけないんだから、
ああまあまあ定期的に行くとしたらね、まあ、
そしたらもう行きたいじゃん
行きたいじゃん、
だから会社
休みの日に行く
とか、会社から適度に離れてないと
うん、
その会社のほら営業者が病院に泊まったらバレちゃうからさ、
はいはいはい、そうね、それは
適度に離れてる場所の病院でいい病院って探したら今の病院だと、で今会社辞めちゃった今となってはさ、ただ遠い病院になっちゃってる、うん、
行くのすごく面倒くさい病院になってるわけ、ね、
でね今日、はいはいはい、だから午前中はもう本当にあの娘がもう学校の準備してる時はもう僕も出かける準備して、
うん、はいはい、まあ、病院行く準備してね、
そう、うん、で、もう娘が出かけた後にもうすぐ出かけましたぐらいな時間に出たの、
はいはい、
で午前中病院行って、まあ、先生に怒られて、うん、
ダメだぞってね、
まあ、多分うちの娘はうちの娘で学校で先生に怒られてると思うけど
そんなのはそんな悪さしてるんですか、
ね、お父さんはお父さんで、先生に怒られてたのね
親子揃って先生には怒られてると
多分親子揃って怒られてたと思ったおそらく、ね、
で娘さんはどうだろうか
でちゃんと怒られてで、ね、終わったのが10時ちょい過ぎに終わったんだよ、
はいはいはい、
で3時までまだ時間あるわけよ、
うん、まあそうですね、5時間ぐらいまだ、ね、
なんかちょっと早め、うん、ちょっと早いけどお昼ご飯食べようぜ、うん、お昼ご飯食べて、
うんうんうん、
でそのお昼ご飯を食べた駐車場で、
うん
うん、ちょっと眠いな、
ああ、まあまあまあご飯食べた後は眠くなります
からね、ちょっと仮眠取ろうかな、うん、なんつって、
うんうんうん、
まあ、1時間ぐらいね、ちょうどご飯食べ終わったら11時ちょっと過ぎぐらいで、
はいはいはい、
1時間ぐらい、まあ、ここで寝ようかな、なんつって、
うんうんうんうん、
でちょっと寝たの車の中でね、
車内でね、
うんうんうん、で起きたら3時でさ
どんだけ寝た
の、車の中で4時間寝ちゃってさ
相当寝心地が良かったのね、車の中で、
あの、いや理由があってね、
はいはいはい、
あの昨晩寝てないっていうね、
あ、寝てないのね、
寝てない、一睡もできてない
まあそりゃそれぐらい寝るわ、
よく4時間で起きたなぐらいな感じじゃん
まあね、8時間のか寝る人だったら、
でその時にさ、その時に僕がいたのが、うん、ね、うん、娘の学校まで約30分ぐらいかかる、どんなに急いでも30分かかる距離の場所に
い
てさ、でもう起きたのが3時だからさ、
うんうんうん、
やばと思ってさ、
そうね、うんうんうん、
もうす飛び起きてすぐ、まあ危ないのよ、
寝起きの運転も、
もう危ないよ、飛び起きてすぐ運転は
寝起きの運転一番危ないですからね、集中力もないし、
目がちゃんとまだ焦点が合ってないぐらいな状態、うん、分かる
そうね、まだ寝起きだとね、なかなかね、
でも行かなきゃいいってさ
まあまあまあそうね、
したら向かって車を動かしたと同時にもう娘が電話かかってきちゃってさ、うん、
はいはいはい、いないのって、
もう終わったよーなんつって
お父さんどこいんのみたいな、
ごめんあと30分ぐらいかかるかもしんないなんつって娘には言わない、寝てたなんて言わないよ、怒られるから、
あ、いや、
ね、怒られる、先生に怒られたばっかりだから娘にまで怒られたくないから、あのちょっと若干
娘さんに弱いんですか
若干病院のせいだとは言わないまでも、
あ、
なんか勝手に、
はいはい
はい、娘が病院のが遅かったのかなって勝手に判断してくれるんじゃないかなみたいな空気は出しながら、今急いでいくからさちょっと待っててなっつって30分ぐらい後に、
はいはいはい、
したらもうみんな生徒全員いなくなっちゃってさ、
まあそうね、そう、3時半には完全下校とか言ってましたもんね、確かね、
でもあの先生が一人だから全員生徒送り出すまで立ってる先生っているんだよ、こう、
あ、校門というか、まあそうね、いらっしゃいますね、
あの、
う
ん
う
ん、下駄箱の前のところあたりです、
はいはいはい、はい、
その先生と娘しかいないところを僕がわーって来るまでなんか申し訳ないですみたいな、いろんな意味で申し訳ないですっていうう
ちの娘一人のためにすいませんみたいな感じ
大失敗、だ気をつけて、
そんな僕車内で寝ることない、
いや車の中で寝るのってさ、なかなかほら、うん、あの長時間寝らんないじゃん、体痛くなっちゃったりしてさ、
そうそうそう、全然寝らんないです
よ、普段は1時間ぐらいなのよ、
うんうんうん、
寝れたとしても、はいはい
はい、寝たとしてもね、
うんうん、まあでも寝れたね、4時間寝たね、
まあ、前日寝てないからね、多分体が寝たかったんでしょうね、睡眠を欲してたんでしょうね、
本当にね、皆さんも気をつけてください
アラームかけなかったんですか、
かけなかったです絶対起きれると思った
まあだからね、念には念を入れてやっぱアラームもかけとかなきゃまずかったですね、
さあ鈴木さん、はい、ちょっとなんか話、うん、今週なんかありますか、
はい、ちょっと今週お出かけをしてきましたので、まあ、その話をしようかなと思うんですけど、
まあ、大体毎週お出かけはするでしょうよ。
いえ、ちょっと遠出したんで。
遠出したの。またどうせディズニーランドなんでしょ。
ディズニーランド来月行くんです
か。来月、おいの、すっごい、また行くの、ディズニーランド。今高くなってるらしいよ。1万円超えるらしいよ。
また今度ね、1万円を超えるって。ただあれ、あの、日ごとに変わる、上限の金額が1万円に上がるだけなんで、うん、あの、僕たち行くとき、あの、平日の価格が安いときなんで、あんまり関係ないっていう。
そうか。なに、そうそうそう。なに、500円ぐらいのときに行くの？
500円のときないでしょ。
ないの。
最低で7900円で、最高で今1万ちょっとになるのかな。
あれさ、僕思うのね。うん、もっと価格差つけていい気がしない？
その、繁忙期というか、高い時と安い時、ね。
そうそうそう。高い時は1万5千円とか2万円まで上げちゃっていいから。
はいはいはい。
その代わり、その、空いてる時期は4千円ですよとかさ。
まあね。
それぐらいまで下げちゃっていい気しない？
そうね、やっぱその少ない時期にお客さん入れ込むんだったらそうした方がいいですね。ね、
なんか全部そうじゃん、全ての物事って。飛行機とかってそうじゃん。
はいはいはい、はい、
ね、あのビジネスクラスとかファーストクラスの人たちがもうありえないぐらいの金額出してるわけじゃん。
ね、
ちょっと遠く行くのにさ、このビジネスクラスはファーストクラスのもう百何十万とかさ、200万とか、あの人たちのおかげで、あのエコノミーの人たちは安く乗れてるわけじゃん。
はいはいはいはい、はい、
そういうのが成り立ってるわけじゃん。
そうね、うん、
ちょっとあれだよ、だからちょっと2万円とかの日にはちょっとだ、キャストさんもちょっといつもより多めの笑顔でいいからさ4000円の日はちょっとだから、あの若干なんか機嫌悪くてもいいじゃん。いいじゃん、安かったらいいじゃん。
安かったらいいでいいか。
だ2万円の2万円の日は今日誕生日なんですなんつったら、おめでとうなんてシール書いて、
はいはい、くれますね、
どうぞなんつってやって、4000円の時はなし、そういうサービスはなし。
はい、シール300円ねみたいな。
売るんだ
売
るんだ
結局そこでお金取るんかいみたいな話になりそうな気
もします。違う、あのあれどうも、あの飛行機でさ、まあ、僕はさすがにビジネスクラスだファーストクラスみたいなそんなないけどさ、
はいはいはい、
国内線でちょっと数千円払うとちょっといい席ですっていうのあるじゃん、
ああなんかありますね、
あれぐらいだったらちょっと贅沢でいいかなと思って、新婚旅行の時に1回だけそういうので乗ったのね。
はいはいはいはい。
したらさ、あの、その、スッチャデスさん。
スチュワーデスさんね。
スッチャデスさんのさ、
キャビアテンダと
思って。CA ね。CA。
CA さん。
CA さん。CA さんで。
何言ってんのかと
思って。CA。
はい、CA さん。
CA の方、もう一番ベテランの方がつくわけよ。
あ、はいはい、ね、ちょっといいクラス
だったってことね、いい席だと、で、名前とも何々さんってちゃんと竹内さん、
あ、はいはいはい、
竹内なんたか様みたいな、ちゃんと名前で呼んでくれて、
あ、いいですね、
だからちょっと至れり尽くせりなんだけどさ、
うん、
よく考えて見たらさ、ベテランってことはそれなりの年齢の方なんですよ。
まあまあベテランです、ね、ですからね、
お年をそれなりに重ねた方なんですよ。
まあそうでしょう、ね、はい、
鈴木さんだったら、ね、こう CA になって、まあ、2、3年のね、まだ若い女性に接客されるのと、もうちょ大デーベテランな方に接客
ドラゴンボールみたいな
デーベテランの方にね接客されるのとね、どっちが嬉しい？
どっちが嬉しい？別に僕はどっちでもいいと思っちゃうけど。
でしょ、若い方がいいでしょ、やっぱ鈴木さんね。
なんか無理やりそっちに持っていこうとして
る。どっちがサービスとしては上なのかっていうね。ちょっと思わない？
まあそういう意見もあるだろうなとは僕思いますけどね。確かにね。よくはないんですよ。よくはないんだけど。ね、
まあね、ちょっとやっぱ。 デベテランはいいよ、いいよ、いろいろな
さ。至れり尽くせりのサービスでね、ちゃんとしてくれてそう、ね、してくれて
ますけど、ね、細かいところに気が使ってね、うんうん、いろんな経験もされてていいんだろう
けど。はいはいはいはい。まあ、それ若い方からも、まあ、接客されたいっていうお客様もいるかもしれないですね、うん、確かにね。そう、
あのピチピチギャルは、ほら、
ピチピチギャル
なんか安い方の席をやってるわけじゃん。
安いよ。まあまあそうね、まだ慣れてないから、まあちょっと普通のね、クラスの席の方を対応されてますもんね。
うん、どっちがいいのかな
って。どっちがいいの別に本当に僕はどっちでもいいんですけど。
まあまあまあ、鈴木さんは若い方がいいんだろうけど。まあ、分かる分かる、それはいいよ、分かる分かる。もう。
なんでそっちの方で
大丈夫、大丈夫、大丈夫。大丈夫、
大丈夫って何
ですか。皆まで言うな、皆まで言うな、大丈夫だ。でね、で何、飛行機でどこ行ったの？
じゃあね、飛行機乗ってないんだ
って。乗ってない。あれ飛行機の車で、飛行機とか言うから。
飛行機なんて一言も言ってない。
言ってないか。そうか。
そうそうそう。勝手に話がどんどん飛躍してたね。
なんかすみません、申し訳ない。お出かけしたのね。
お出かけしましてね、車で一般道走ってお出かけしたんですけど。
プッなんつね。
プッ。で行ったのが愛知県の、ね、豊川市っていうところで、
あの
って知らないと思いますけど、
知ってる知ってる。
まあ、愛知県でいうと、まあ、名古屋っていうのは本当に西側に
あるんですけど、あれトヨタで有名なところだね、う
ん、トヨタはトヨタ市ね。これでややこしいですけど、
ね、豊田市近場で言ったのに、なんかでもそっち方面だよね。トヨタのね、
まあ、トヨタあのまあ南、結構南の方ですけど、あの名古屋が西側なんです、
ね
ね、で豊川は、東側、本当に静岡に近いとこなんですけど、
ややこしいとこだ。
愛知県で豊ってつくのがね、4つあの市があるんでややこしいんですけど、まあそれはいいんですけど、うん、その豊川市にあるですね、うん、あの花月堂っていうお店が
美味しいよね。
あ、ご存知ですか？
花月堂はあのね、やっぱね、あの僕がね好きなのやっぱこしあん。こしあん。
ああ、こしあんですか。
こしあんがやっぱね、あのね、きめ細かいよね。花月堂のこしあんは。
多分ね、こしあんとか言うだったらそれ井村屋なんですけど、愛知県で言うと。あの。花月堂はですね、商品としてあの、うん、バームクーヘンとか、
あ、そっち洋の方か、洋の方だ、和で想像しちゃった。
結構洋の方に、ね、そういったスイーツを扱ってるんですけど、うん、まあ、あのバームクーヘンって言った通り、まあ、バームクーヘン商品扱ってるんですけど、うん、一番身近なところで言うと、うん、あの無印良品のバームクーヘンを花月堂さん作られてて、
うん、
で、まあ、その豊川に本社の工場があるんですけど、うん、その豊川に花月堂アウトレットっていうお店がありまして、
はいはいはい、
でまあ、アウトレットっていうだけあって、うん、その花月堂の商品がすごい安い価格で提供されているっていうので、
うん、
もうすごい人気があって、うん、もう毎日整理券配布してっていうような形で、
なんかあれでしょ、1回あの商品として出したら売れ残っちゃったやつとかでしょ。
多分そういうことじゃ
ない、ちょっと型が古くなっちゃったとか、新しいバームクーヘンが出たことによってちょっと型古くなっちゃった、昔の、まあ、品番というのはちょっと前の品番になるけど、
そうだ、あの山田電機のアウトレットとかじゃないんで、
そのんじゃないの、アウトレットなんかあれじゃ、あのなんか端っことかそういうのでしょ。
そうです、そうです、あの端っこのとこだったりとか、ちょっと欠けちゃってるものだとか、
うん、欠けちゃったね、いやもうちゃんと本当は焼けたんだけど、うん、そのままだとなんか安くするのはあれだから、一回ちょっと欠けさせて、わざと
欠けさせ て
作ったやつね。
そんな欠けさせてるってわけじゃないと
思う。僕そういう聞いたよ、なんかせんべいとかもさ、割れちゃってるせんべいだから安いですなんていうの
を、割れせんべいとかね、
なんかもうわざと割ってるって聞いたよ。さ、そんなに都合よくいっぱい割れねえよって。
まあでも確かにね、こう、まあ、アウトレットで買い物してたんですけど、次々にこう商品が、新しいのがこう なんですか、あの品出しされてて、もうこれアウトレットのために商品作ってない
の
か、
もうあれだよ、あの技術力がなさすぎるよね、そんだけさ崩れちゃってるやつがいっぱい出ちゃってたらさそこはいいお店じゃないよねきっとね
で見ると別にそんななんか問題はありそうじゃないんだけど、本当に限るこのアウトレット用に作ってない商品とかっていう感じなんですけど、
まあ、言い訳だからね、
まあまあまあ
ね、安く売るための普通の正規の商品を買う人に対しての言い訳として端っこだからとかちょっと崩れちゃってるからとかっていう、ね、あのパートのおばちゃんがちょっと端っこ食べちゃったからとかっていう、
食べちゃったもの売っちゃダメでしょ
そういう理由でで
も本当にここの、あの花月堂のアウトレット安くてですね、うん、あのまあその無印良品のバームクーヘン作ってるってさっき言ったんですけど、うん、無印ではもう不揃いバウムっていう商品名で作ってる、
言い方変わってない、アウトレットじゃん不揃い、
まあね、結局やってることはアウトレットみたいな感じですけど、うん、でまあその無印で売ってるフロズあ不揃いバウムっていうのは、うん、まあ、税込み180円の商品
なんですけど、今拾わなかったけど一回フローズンって言ったよね今ね、
フローズンちょっと噛みましたけど、
フローズンバウム、まあ、夏場限夏限定か
全然フローズンじゃないですけど不揃いバウム180円なんですけど、うんうん、それが花月堂のアウトレットに行くと1個70円になるっていう、
お
半額以下の金額で売ってて、
あの要は無印、
うん、
要はだと高いけど、はい、ちゃんとその花月堂の印がついてると高くなった、
うん、無印だから無印でと1個180円のが、花月堂だとのアウトレットだと1個70円になる、
安くなる
、はい、半額以下になるっていうので、でさらにはその70円なんですけど、うん、1個70円のそのバウムクーヘンなんですけど、うん、なんと5個買うと150円っていう、なんだその計算式
まあいっぱい買ってねってことだ。あと あれないのな、詰め放題みたいのないの、
詰め放題はないんです、
さすがにないの、詰め放題
さすがにないです、
あの、まあ、なんだっけ、あの信玄餅ってあるじゃん、う
ん、はいはいはい、はい、
あの食べ方がよく、うんね、正式にはどう食べるのが正解なのか分かんないやつ
はい、桔梗信玄餅ね、うんうん、
あれ信玄餅あの工場行くとさ、うん、詰め放題あるんだよ、はい、
そうですよね、うん、でなんかテレビでもたまに、
こんなさ全然伸びないタイプのビニール袋にさどんなに広げても伸びないタイプのビニール袋に、はいはいはい、うんうん、こうやって信玄餅をみんな詰めていくんだけどさ、
そうそうそう、
信玄
パツパツ、
そう、信玄餅がもう中でさ圧縮されちゃっててあれは作った人たちがいるわけじゃん周りにさ、
まあ、そうです
ね、はいはい、工場だからさ、いいの、うんっていう、そういう扱い、自分たちが一生懸命作った商品がそういうなんかもうぐちゃぐちゃな状態で
心痛まないのかいみたいな感じ、ね、
で信玄餅で相性正しき食べ方は、うん、あのこの、うん、何あの何あれこの風呂敷、
はいはい、ビニールの風呂敷があります、ね
うん、開けて広げて、うん、そのこの風呂敷の上に、
はいはい、
ボンって入れ開けちゃうんだよね全部ね、
全部ポンって ね
でその上に、うん、その上に蜜かけて、で、うん、一回この風呂敷を上で、うん、あれしてうにゃうにゃってやって食うっていうのが正しい
ですね、まあ、もみ込んでって言い方はあれですけど ね、はい、黒蜜を かけて ね、
うん、で何で詰め放題はどれぐらい詰め放題ゲットできた、
詰め放題はないんですけど、あの整理券1枚につき、うん、あのスーパーとかである買い物カゴが1個渡されるんで、うんうんまあ、そこにある分だったら入れていいよっていう、
えどういうこと
別にそんな
詰め放題じゃん、
個数制限ないんですけど別にだからあので、まあ、1個70円とかなん で、うん、でなんか70円商品とか50円商品は1カゴで20個までっていう制限はあったんですけど、
あ
それ以外の商品は
要はカゴいっぱいに買ってもいいよ、うん、買う量が決まってるっていうことか、
うん、そうですそうです、
定額でそのカゴに入ったやつが定額で買えるわけじゃないんだ、
あ全然あの1個これいくらなんで、まあ、それをああ、まあ、そのカゴに入る分だけ好きなだけは買えますよっていうだけ
なんで、そんなに食べれませんバームもバームもそんな食べれません
で僕これあの2回目なんです行ったのが、うん、で前回行った時も 前回行った時初めてで、うん、わすげーって言ってこうやたらめったら買ったんですけど、うん、最終的に食べれなくなって、まあ、奥さんにこう食べてもらうっていう事態が発生したので、
うん、気をつけて。
僕はもう最低限買うだけ、最低限だけ買って終わったんですけど、まあ、今回奥さんも一緒に行ったんですけど、うん、奥さんはこう実家に持っていくようにバンバンがバンバンが買っていって、あでもカゴいっぱいに買っていってっていうような感じでちょっと行ってきたんで、
そうね、そうね、だからそういうタイプのやつってさ、うん、誰かにお土産で買って帰るときってさ、
うん、
まあ、ちょっと量多くないと納得してもらえない感あるじゃん。
はいはいはい、
なんか通常お土産で買っていくぐらいの量だと、
うん、
なんかこういうアウトレットっぽいやつで安く売ってたのにこの量なのみたいな風に思われそうじゃん。
まあまあそうね、
持ってく側のし、ね、勝手な思い込みとして、ちょっとあの絶対食べきれないぐらいの量を買っていかないと納得してもらえないんじゃないかな、
なんとなくね。
買っちゃうよね。
どうして、結構買っちゃいますね。もうだから周りのお客さんもみんなもうカゴパンパンで入れてて、ご家族で来てる方とか、まあ、奥さんと旦那さんで一カゴずつでもパンパンに詰めてらっしゃったとかいて、で、まあまあ整理券配布の形なので、うん、で朝10時から整理券配布開始で、うん、12時から、まあ、営業開始っていう形なんですけど、
まあ、それまでね、だからお菓子も 朝一でもう崩れてたらおかしいもんね。大量に崩れてるやつがもう 朝一で8時の段階でこんなに失敗しちゃいましたって言ったら
ちょっと生産ライン見直した方がいいですね。
見直した方がいい。やっぱりお昼ぐらいからじゃないと納得できないよね。アウトレット そんな端っこだけすっごい短いバームクーヘン作ってないって思うよね。
確かにね、これで端っこだったらどういうこと、
端っこ大量生産しなきゃいけない。
なんでそういうところがちょっと豊川市にあるんで、ぜひまあお近くだったりとかちょっと愛知に来る用事があれば皆さん行ってみてくださいっていう話をしようかな。
ない、ない
。ない
行きたいけどない。遠い
遠い、ちょっとね、竹内さん島だからね、遠いけどね。
じゃあ僕あの 無印で買います。
あ、無印。あのバームクーヘン自体は本当に美味しいので、無印良品で皆さんお近くの無印良品で買えますのでぜひ食べてみてくださいっていう。で、まあ、そこに行ったんです。
まだ終わってないの。食べてみてくださいちゃんちゃんじゃないの。
ちょっとだけ、もうちょっとだけ話
させてもらっていいですか。
あのその豊川市に最近大きなイオンモールができまして、
ほうほうほう。
で、まあ、せっかく、ね、豊川市に来たんでそっちにも行こうっていうことで、うんうん、あの豊川市のイオンに行って、うん、でまあいろいろ見てたんですけど、うん、あのガチャガチャのコーナーがありまして、
あるよね、なんかガチャガチャデパートみたいなさ、
う
ん、なんか
そうそう、本当に最近増えましたけど、あと何百台もガチャガチャが並んでるみたいなとこがありまして、うん、でまあうちの奥さんが本当ガチャガチャが好きなので、うん、毎回毎回どの施設行ってもそういったガチャガチャのとこ寄るんですけど、うん、でも、まあ、僕も、まあ、それに連れ添って見てて、うん、でもあんまり僕はそのこれ回したいなっていうものなかったんですけど、うん、あの1個だけ、うん、あのおひげのポンっていうキャラクターがあるんですけど、うん、で僕は全然知らなかったんです。そこで初めて見たんですけど、
う
ん、
僕は知ってる。おひげのポンでしょ。
おひげあ、知ってるんですか。
知ってる。ポンさんひげ生やしたポンさんが主役の
ポンさんって、
ポンさん、おひげのポン。
ポンさんなんか人間だと思ってます。
違うの。
あのおひげがトレードマークの犬の男の子ですけど。
うん、知ってる。なんか僕あの40代のおじさん想像してた。
40代のおじさん。まあ見た目はね、言い方悪いけどちょっとおじさんっぽい感じですけど。
でそれがない。
まあなんかで SNS とかで話題人気らしいんですけど、うん、まあそれのガチャガチャがあって。うん、で知らなかったんですけど、ちょっとこうおひげのポンのキャラクター自体がちょっとなんか可愛いなと思って、うん、回そうと思って、うん、で回したんです、うん、でまあいろいろ5種類あって、うん、でまあガチャガチャ回して出てきたのが、うん、あのそのおひげのポンが出てくるのが5種類中4種類あったんですけど、うん、あのそれ 4種類外した5分の1のそのポンが出てこないものを当ててしまいまして、
ほう、
なんでその別のキャラクターが出てきまして、うん、結局おひげのポンは手に入らなかったっていう。
もっとやればいいじゃん。
でもこれ1回ね500円した
ん
です
よ。500円いいじゃん。500円1回
ちょっと1回500円もう1回やってちょっとうーんとかそこまで、うん、自分がねもともと好きなキャラクターだったら出るまでやるんですけど、うん、たまたまガチャガチャでやってみてっていうので、うん、1000円はちょっと使えないなと思って、うん、もうこれはこれでいいやと思ってもうそれで諦めて帰ってきたんですけど。
おひげのポン欲しかったね。
欲しかったんですけど ね、ちょっとね、あの一応キャラクター名で言うとピンとポッケっていうよくわからない。
あ、ね、あれ双子でしょ、ピンとポッケ。
あ、全然双子でも何でもない。
双子じゃない、双子じゃない。ね、猫、ちっちゃい猫の2人組、ね。
あ、猫でもないんですけど。
猫じゃない。
一応、ピンっていうのが、あの、鳥、うん。ツッコミ担当の鳥らしくて、
うん。
で、ポッケっていうのがベビーフェイスの亀らしいです。
ああ、鳥と亀。
鳥と亀。犬が欲しいのに鳥と亀出てくるっていう。
おめでとうございます。
とりあえず一体まあ家に飾ってますけど今後どうなるかちょっと分かんないんですけど、まあ、そんな感じでちょっとお出かけしてきましたっていう話でした。
了解しました。そんな中、
はい、
その中ちょっと今日は鈴木さんに聞きたいことがあります。
ああ、はいはい、
ね、あの、
うん、
財布は今どんなの使ってますか。
あ、財布、財布は、まあ、長財布。
長財布で竜の絵が描いてあって、うん、あのチェーンが、チェーンがついてて、ベルト、ベルトの投資の、ベルト投資のところつけとくじゃん。
全然全然違う。
で、ケツから半分以上出てる。
そんな、中高生が使うような長財布じゃないですけど。
違う。
まあ、長財布でお札入れとして使ってて、小銭は小銭でまた小銭入れてっていうような感じで使ってますね。
そうなの、別なの、
はい、別にしてます、
ね、なんでなんで。
もともとはまあもちろん一緒のやつを使ってたんですよ。小銭とお札が一緒に入るやつを使ってたんですけど、なんでなんでだろう、まあ、そのやっぱ小銭を入れるとその財布自体がパンパンになっちゃうのがあんまり、うん、嫌だったっていうのと、
うん、
まあ、あとはそのちょっと昔前になりますけど、あの GoTo トラベルってあったじゃないですか、
うん、あった。
で、まあ、GoTo トラベルでもらったクーポンの使い道を考えてた時に、あ、小銭入れ使ってみようかなと思って小銭入れ使い始めたっていう。
どういうこと、 GoTo トラベルで小銭入れを使おうと思ったの。
なんか、いや、クーポンもらえるじゃないですか、うん、でそのクーポンの使い道を考えてて、あ、なんかちょっと小銭で導入してみようかなってちょうど思ってた頃だったん
で。え、じゃあそれまではどうしたの。長財布も札だけでお釣りは一切もらわないシステムにしてたの。
それまではあのお釣りもお札も入る長財布、ジッパー型の長財布を使っていて、
うん、長財布が好きなの。
うん、長財布がずっと好きですね。中学校ぐらいからずっと長財布。
でも中学校の時あれでしょ、あの、うん、あのマジックテープでバリバリバリバリっていう財布でしょ。
小学校ぐらいはマジックテープでバリバリやってましたけど、中学校ぐらいからはあの近くのアピタってとこであの1000円ぐらいの長財布買ってとかって使ってましたけどね。
うん、そうなんだ。だから、じゃあちゃんと現金は持ち歩くタイプなんだ。
まあでもそんなに普段は入ってないですね。
いくら持ってます、現金で。いくら持ってる普段。
現金だと多い時で1万円。
多い時で1万円、不安じゃない。
いや、もう最近でもなんだかんだ自分の生活圏内はキャッシュレスで済むので、
うん、
うん、別に。でなんかお金が足りないとか必要なことがあれば普通にキャッシュ、あのクレジットカードとかでペイペイとかで払っちゃうので。
でもほらガチャガチャできない、だから1回しかできないんだよガチャガチャが。
だからガチャガチャ僕そんなにあの回したくはならないんで。奥さんは回しますけど、僕はそんなガチャガチャ、あ、これ回したいなって思うキャラクターとかもないんで。
あとさ、財布にカードって何枚入れてる、うん、
財布結 構僕入れてますね、カード。何枚入れてんだろう、今手元にないからパッと出てこないけど、10枚ぐらいは。
10枚入る財布を持ってるってこと？
僕だから、あのカード結構持つので、うん、もう財布選ぶときにはどれだけカードが入るかで選んでますね、逆に、うん、
キャッシュレスにはするけどカードレスにはしないんだ。
カードレスにはそうですね、しないですね。
でも僕が使ってるやつは2つ折りで、
うんうん、
2つ折りで、小銭入れと、うん、カードが入って両札も入るやつだろ
う
ね。ですっごいすっごい薄いの。で、小銭入れは、
うん、
多分ね999円までしか入らないやつ。
ああ、もう本当にギリギリというギリギリというかなん
か500円玉1枚、はい、100円玉4枚、
はいはいはい、
で50円玉1枚と10円玉4枚と、
うん、
みたいな。で5円玉1枚と1円玉が5枚みたいな。でそれはギリギリ入りますよ、
うんうんうん、そういうことね
っていう大きさのやつ、はいはいはい、だから常にだから、うんうん、お釣りの計算をしながら買い物しなきゃいけない、ね、システムね。でカードが、
うん、
カードがね今ね何枚入ってるかな、1234カードが5枚と、
はいはいはい、
あと、ね、うん、免許証と、
うんうんうんうん、
あと保険証、
はいはい、まあ大事だね、身分証ですね、
うんうんうん、が入ってて、
うん、
でこれ入るでしょ、
うん、
これ入ってて今僕がね普段僕基本的に現金は常に、
うん、
3万円ぐらい入れとかないと不安なのね。
ああなるほどね。
多分営業職やってたからだと思うんだけど、なんか急に何か、なんか例えばお客さんのとこに急に行かなきゃいけない、
うん、はいはい、とか営業だとね、
うんうん、なんか手土産持ってかなきゃいけないとか。
ああなるほど。
なんか、うんうんうんうん、そこでなんか誰かと食事しなきゃいけないとか、
うんうんうんうんうん、
でその時にカードが使えなかったらそれはできないから。
そうだね、
3万ぐらいは入れとくんだけど、はいはいはい、今ね今見たら、うん、僕の財布見たらね、
うん、
今ね現金2万7000円しかない。もう不安。
あそんな3000円。あもう僕の中ではあもう ATM なんか入れなきゃっていう金額です
ふわふわだ。これぐらい持ってないと。でも、うん、まあまあまあ現細かいのがいくらだ、700いくらあるから、
はいはいはい、
まあまあまあまあまあいいかな、
まあ2万8000円
いい感じの、いい感じの
いい感じの
これおい財布だからこだわ、どこまでこだわ、あとあのブランドの財布を持つ持たないみたいな、
あありますね、
はいはいはい、高級ブランドの、
うんうんうんうん、
そういうの持つタイプ、持たないか。
僕はそう、そんなにブランドにはこだわらないですね。今使っているのも、まあ、本当に本革だけはちょっとこだわってたんですけど。
本当に本
革
なの？
本革結構、まあ、そこそこの値段はしたんで本革だと思いますけど。
財布にどれぐらいの金額の財布？
今使っているのは、8000円ぐらいだったかな。うん、1個前に使ってたのは、うん2万5000円ぐらい、
ね、1万円しか中に入れないのに
そうそう、だから常に財布の金額より中が少ないっていう
おかしいな、
まあ、ちょっとあのコラボもののね、あの財布だったんで、うん、余計にそれで金額は張っちゃったんですけど、
まあまあでもまあとりあえずね、うん、常に龍の絵は描いてあるやつ、
だから龍の絵描いてないっつうの普通の無地の茶色の財布です
ね。上り竜。
上り竜は書いてないっての。チェーンもついてないし。
ついてない。
ボタンもついてないしね。
ああ、そう。そうそう。じゃあ落としそうになった時どうすんの？
落としそうに普
通にカバンに。チェーンついてなかったら不安じゃん。あ、財布あとどこに入れてるもんだよね。
僕はもう基本的にカバンに入れてるんで。
カバン、あの、手下げのカバン、
ショルダーバッグかな、うん、
ほう、
ショルダーバッグっていうのかな、うんうん、
そうなのね、
なんですかその なんでこの尋問は何なんですか。
なんかすごくなんかもうちょっとこだわりが聞けるかなと思った、財布の。いや全然こだわってねえなってのが分かった。
僕そんな財布にこだわりないんですよね。ただ長財布ってだけはこだわって
る。なんでな長財布は、
うん、
じゃあもう手ぶらでは出かけないの絶対に。
ああ手ぶらで出かけることはない
ないの。
うん、なんかまあ財布だなりはちゃんと持ってますね。
財布ケツから半分出た状態とかでは出かけないんだ。
うん、なんかカバンも持ってきますね一緒にね。
うん、面白くなかったです。
面白くなかったです。なんでそんなこと言う。
今度はもうちょっとお財布にこだわりを持っといてください。次また聞くからそのうちね。
なんだその宿題。
ということでございましてエンディングいきます。
はい、はい、
告知です。
はい、この番組そんなことないしょでは皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスはそんない@0438.jp sonnai @0438.jp です。そんないと名付く番組は他にもそんない理科の時間 B、 そんない雑貨店と2番組ございまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがございまして、そちらでは今配信している番組に加え過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページの URL は sonnai.com sonnai.com です。ツイッターもやっております。こちらは sonnaip sonnaip で検索してください。こちらでは配信情報などお知らせしております。またそんなことない人ではラジオトークとアプリでも配信を行っております。ラジオトークをインストールしていただいて、そんなことない人もしくはそんない竹内で検索をしてフォローお願いいたします。以上です。
ありがとうございます。
はい、
さあ、いうことでございましてエンディングです。う
ん、エンディングですね。はい、
じゃあ鈴木さんの今週いただいたお便りの中で、うん、この人のお便りが気になったよのコーナー。
また急に。
さあ、はい、今週お便り気になったお便りを紹介しなさい。
紹介しなさい。じゃあちょっと一個紹介させていただきますね。うん、オレンジさんからいただいたメールです。ありがとうございます。
はい、
はい、竹内さん鈴木さんこんばんはということで、前回は妹のメールを読んでもらいありがとうございましたということで、オレンジ妹さんのメールを先週ですねご紹介いたしましたけども、その妹なのですが私と違いいろんなことが気になる性格でかっこ笑いといただきまして、あの読んでもらったメールが長すぎただの、竹内さんはきっとつまらんと思っとるだの、長年のリスナーさんはどう思ったかとか私からしたら何という感じで、で一番笑えたのは竹内さんも鈴木さんもスルーしてくれていた竹内さんの年齢を間違えていたことを私も黙っていたのにここに来て気づいたみたいでまた落ち込んでいます。もよろしくお願いいたしますといただきました。ありがとうございます。
はい、
年齢間違えてたんですね。
間違えてた。
全然僕もあれそうだったけど。
あ、間違える。51って書いてある。
あ、
先週のお便り。じゃあね、うん、オレンジさんの妹さん、オレンジ妹さん。
はい。
こら。ダメだぞ。間違えてるぞ。
間違えてるぞ。
叱っときました。
叱っときました。別にそんな叱るような話じゃないと思いますけど。
そうだって叱るだってもうお便り読むから鈴木さんが紹介するからそれを叱ってくださいとかでしょ僕に。
そう叱ってくださいとかなんですけど、
そういうことでしょ。
あ、間違えてたんだって思って。
ね、あとあのあいつお便りを、はい、 長くするか短くするかっていうのは、
うん、
それこそ何も僕らが勝手にはしょった方がいいなと思ったらはしょるから。
そうですね。
だ皆さんは気にせずに、もう長文だろうが何だろうが、うん、もうどんどん送ってきていただいて。
そうですね。はいはいはい、
でご紹介するときに、うん、まあまあそこの一部だけご紹介するとかとかもあります
んで、ね。うんうんうん。そうですね。
先週、うんうんうん、多分全部読んだのかな。
うん、全部そうですね。読ませて。
それはもう、はい、削る必要がないって僕らが判断した話だから。
うんうんうん。そうですね。うんうんうんうん。
っていう。どう、
はい、
こういうこと違う、これあれ鈴木さん発信だからね、これ僕ずっと喋ってるけどそのお便りを読んでどうなのかって本当は鈴木さんが話広げなきゃいけないのよこれそうですねで終わってるけど
だからそんなね気にしないで、僕もねリスナー時代は本当に長ったらしいメールを送ってて、よ、まあ、紹介してもらうときにはもうはしょってはしょって紹介してもらってたんで、全然もう長文であればあるほどね愛が伝わってきて、ありがたい限りですので、全然もう気にせず好きなメールを送ってきていただければと思いますので、よろしくお願いいたします、はい、今後ともっていう感じですね、はい、
よろしくお願いします、まあね、メールは嬉しいのよ、
うん、うんうん、そうですそうです、う
んうん、僕らが配信を毎週続けていけてる原動力というかモチベーションは皆さんからいただくお便りなので、
はいはい、そうですね、
お便りがこれ来なくなったら、
うん、
もうやめちゃおっかなって思うぐらいな、
うんうんうん、そうですね、
なのでね、これ今聞いてるけど、うん、毎週聞いてるけどお便りしたことないなっていう方がいたら、
はい、
来週はちょっとチャレンジしてみよう、
そうです ね、
うんうんうんうん、送ってみよう、
はい、お待ちしております、
ね、意外と嬉しいんだよ、うんね、
そうですそうです、う
ん
う
ん、じゃあ、ね、うん、今週お便りを送ってくれる方は、
うん、
皆さんは、うん、今これどんな環境で聞いてくれてるかっていうのをちょっと書いてくれると嬉しいかな、
ああそうです ね、
要は通勤通学の電車の中で聞いてますよとか、うんうんうん、寝る前に聞いてますよとか、
うんうんうん、
家事をしながら聞いてますよとか、
はいはい、ね、そうですね、
仕事しながら聞いてますよとか、
うんうんうん、
多分いろんな環境
仕事には集中できるのかそれ
いるみたいよ、
仕事しながら、あ、まあリモートワークとかだったらね、うんうんうん、
なのでね、まあなんかそんなのをちょっと一言書いていただけると嬉しい、教えてください、
う
ん
う
ん、
そうですね、
お願いします、
はい、よろしくお願いいたします、はい、
大丈夫ですか、もうそれ大丈夫ですか、こんなんで大丈夫ですか、あとなんか言うことありますかオレンジさんに、
あとは、まあ、
鈴木さんからのメッセージが。
鈴木さんからのメッセージ。あ、いつもメールありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。ということです。
雑。
はい。雑。
雑。さあ、いうことで、はい、終わりにしていきたいと思います。
はい。
はい、ポッドキャストで聞いていただいている皆さんはここまででございます。
はい、
今週も聞いていただきましてありがとうございます、
ありがとうございます、
そしてオーディオブック .jp で聞いていただいている皆さんはもうこの後も、鈴木さんの面白トーク炸裂です
ないよそんな面白ト
ーク、びっくりドッキリトークが
びっくりドッキリトークもない
飛び出しちゃうと思います、よかったら、もう少しお時間いただければなと、ね、
はい、聞いていただければと思います
ということでございまして、お送りいたしましたのは、はい、竹内と
鈴木でした、
ありがとうございました、
ありがとうございました。